キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、また、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。アーメン。主よ、どうか、あなたの私たちのはるかに想像を超え、また理解を超えたあなたの知恵、あなたの御言葉によって、この教会は現れ、その水と血によって教会は生み出されました。主よ、どうかこの水と霊によって生み出されたこの教会に、どうか主よ、再びあなたがこのエクレシアに願っておられることを豊かに表し、どうぞこの教会を洗って、あなたにふさわしいものとして、あなたが迎えてくださるその日まで全くものとなるように、あなたが与えてくださるすべてを受け取り、主よ、全くものとなること、あなたにふさわしい、あなたにまでその御霊が育った、成熟したエクレシアとなるように、心からあなたの御心を仰ぎます。主よ、私たちの思いではなく、ただあなたご自身が私たちにその全貌を表してくださる。あなたはこのエクレシアをそのうめきを持って生み出そうとしておられ、またこの時代をこのエクレシアとそのうめきを持って、神様、エクレシアと共にそのうめきを持って、この新しい時代へと進ませよう、新しい経輪へと進ませようとする神様、あなたのその思いをどうか余すところなく受け取ることができますように、どうか私たちのうめきが、ただ私たちための、私たちのためだけの、私たちの中でうめいているうめきではなく、あなたご自身のうめきであるということ、あなたがこのエクレシアを生み出そうとするその痛みであり、うめきであり、またこの時代を動かそうとするうめきであるということ、そして私たちがそれを共に担っているのだということを、もう一度覚えさせ、あなたにかなうエクレシアとして、もう一度あなたが清め整えてくださいますように、あなたの御前にただ膝をかがめます。塵に過ぎないものを、あまりにも大いなる恵みによってあなたの花嫁としてくださったということ、あまりにも絶大なその財産、あまりにも絶大なあなたの栄光の輝きを受けるゆえに、私たちが誇り高ぶることないように、ただあなたの栄光だけを仰ぎ、このすべては私に帰るのものではなく、そのあなたのうちに、あなたの、あなたにすべて賛美とともに、あなたの輝きとなって、その栄光の輝きがこの全地を覆いますように、小さきものをあなたの陰に隠してください。どうかあなたのその初めの愛を持って、あなたの愛を持って語る真理を、神様、どうぞこの場所に語らせしめ、どうか主よ、あなたの十字架の血潮によって私自身を消し去ってください。あなたご自身がこの場所に豊かに臨み、あなたの御言葉だけがこの場所に残りますように、この永遠の響き、永遠の御言葉がどうぞこの全地を立て上げているということを、主よ、同様に私たちをもう一度立て上げてくださいますように、すべてを委ねます。尊き我が主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主のうめきというものをですね、私たちが 受け取るということっていうのは私たちにとっては非常に重すぎることのように感じてですね、できれば避けたいと思うんですね。ただその私たちがそのうめきを避けようとするということは、主の御足の後をし去ろうとする、主の思いを退け、私たちのために主の計画を退けようとして生きようとするその姿ですね。私たちがそのように歩むことを主は望みません。私たちはもちろんその主の重荷のすべてを負うことももちろんできませんし、痛みのすべてを負うこともできません。うめきのすべてを毎日毎日うめいていたら頭おかしくなりますから、もちろんそうし続けることはできません。しかし私たちの日常生活の中で私たち一つ一つ問題を抱えながらうめきますね。そして知らないうちに主にうめいているんですね。私たちのうめきというものと主のうめきというものが知らないうちに実はリンクしているんですね。で、私たちそれを実は知らない、主の御心を知らずにですね、私たちのこの何て言うんでしょうね、目の前にあることだけにうめいていくとですね、いつの間にかそこだけに閉じ込められてしまうんですね。主のうめきというものをちゃんと捉えるということはすごく大事なことだと思います。今ここのところですね、私たちそのエクレシアに対してある種主のうめきというのがですね、私たちのうちにのしかかってきている。また私たち一人一人のうちにそのいろいろな形で問題を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、またいろいろなうめきを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。サムエル記ですね、第一サムエル記の、一章ですね。やっぱりここにうめいてる人が一人出てくるんですね。一章の、じゃあ3節からちょっと読んでみましょう。ハンナという女性についてちょっとお話をします。この人は年ごとにその町から城に登っていって、万軍の主を拝し、主に犠牲を捧げるのを常とした。シロにはエリの二人の子、ホフニとピネハスとがいて、主に仕える祭司であった。エルカナは犠牲を捧げる日、妻ベニンナとその息子、娘には皆その分け前を与えた。エルカナはハンナを愛していたが、彼女にはただ一つの分け前を与えるだけであった。主がその対応を閉ざされたからである。また彼女を憎んでいる他の妻はひどく彼女を悩まして、主がその体を閉ざされたことを恨ませようとした。こうして年は暮れ年は明けたが、ハンナが主の宮に登るごとにベニンナは彼女を悩ましたので、ハンナは泣いて食べることもしなかった。夫ヘルカナは彼女に言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、どうして心に悲しむのか。私はあなたにとって10人の子供よりも勝っているではないか。城で彼らが飲み食いした後、ハンナは立ち上がった。その時祭司エリは主の神殿の柱の傍らの座に座っていた。ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主よ、まことにはしための悩みを顧み、私を覚え、はしためを忘れずに、はしために男の子を賜りますなら、私はその子を一生の間主に捧げ、カミソリをその頭に当てません。彼女が主の前で長く祈っていたので、エリは彼女の口に目を留めた。ハンナは心の内で物を言っていたので、唇が動くだけで声は聞こえなかった。それゆえエリは酔っているのだと思って彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。しかしハンナは答えた。いいえ我が主よ、私は不幸な女です。ブドウ酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。はしためを悪い女と思わないでください。積もる憂いと悩みのゆえに私は今まで物を言っていたのです。そこでエリは答えた。安心していきなさい。どうかイスラエルの神があなたの求める願いを聞き届けられるように。彼女は言った。どうぞはしためにもあなたの前に恵みを得させてください。こうしてその女は去って食事し、その顔はもはや悲しげではなかった。この箇所ですね、 一人の女性なんですね、これね。非常にこれ小さい、何の名もないというかですね、これ、まあ、もちろんその主に仕える祭司の奥さんですから、確かにね、特別に見えるかもしれないですけども、この当時の女性にとってですね、後継ぎを産むことができない、この後継ぎというのは祝福のもといですね。そしてそこに力を、まあ、あのアブラハムがあのイサクに祈り、またイソクが、まあ、あのヤコブに祈りましたね、祝福を。ですからそういうその祝福をその継承していく、でそれに対してその、まあ、修行っていうんですかね、まあ、その相続の相続地を与える、そして、まあ、信仰もですね、それが継承されていくんですが、そういう意味で言うと、そのこのね、女性が、このハンナという女性が子供を産めなかったということは、私たちの今の時代よりもはるかに重いことですね。地位も生活も全てが失われるほどの苦しみだったと思います。しかしその旦那さんというのはですね、そのまあこの男性としてはその10人の子供よりも勝っているではないかというほどに愛していたんですよ。だから人間のね、目において、人間の力において、人間の努力においてはね、ハンナ悲しむことないよっていう話なんですけども、しかしハンナの苦しみというのは奥から湧き上がってくるんですね。そしてその悩み、うめくようなね、そのハンナは心の内で物を言っていたので、唇が動くだけで声は聞こえなかったって書いてありますけれども、その言葉にならないようなね、うめくような思いっていうのがその中でこう酔っているように見えるほどにうめいていたんですね。彼女のこのうめきっていうのは何のためのものだったんでしょうか。この彼女自身にとっては子供が生まれないということの苦しみだったんだと思うんですね。しかしこの苦しみっていうのは実は全く別のものに実はつながっています。このうめきっていうのは実はこの当時そのイスラエルの、ね、民っていうのは思うまんまに 自分の思う正しいと思うことだけをまちまちにやって神から背を向けて生きている時代ですね。裁きつかさの最後の裁きつかさというものが、まあ、このハンナの、ね、産んだサムエルが最後の裁きつかさになりますけれども、でもその世は乱れ切っていって、イスラエルは神から離れた、あの選びの民が神から離れている、ね、その祝福は去っていくんですね。その中で実はハンナは個人的な祈りをしていますね。つまり自分の子供のために、ね、そこで彼女が行き着いていく祈りというのは自分の子を捧げるという祈りに行き着くんですね。それはそのうめいていった結果、彼女はそのそこに行き着いていくんですね。彼女のそのうめきというのがどのようなものになったのかっていうのはこの後に書いてあります。そして、彼女はですね、実はそのサムエルという子を産むんですね。このサムエルというのはすごく大きなことをする子供になりますけれども、ちょっとその後のですね、ちょうどその子を捧げたね、その後にですね、ハンナがこう祈った祈りがありますので、ハンナの祈りをちょっと読んでみます。2章からですね、私の心は主によって喜び、私の力は主によって強められた、私の口は敵を嘲笑う、あなたの救いによって私は楽しむからである、主のように聖なるものはない、あなたの他には誰もいない、また我々の神のような岩はない、あなた方は重ねて高慢に語ってはならない、高ぶりの言葉を口にすることをやめよ、主はすべてを知る神であって、諸々の行いは主によって計られる、勇士の弓は折れ、弱き者は力を帯びる、飽きたりた者は食のために雇われ、飢えた者はもはや飢えることがない、馬爪は7人の子を産み、多くの子を持つ女は孤独となる、主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げられる、主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くされる、貧しい者を塵の中から立ち上がらせ、乏しい者を悪田の中から引き上げて王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる、地の柱は主のものであって、その柱の上に世界を据えられたからである、 主はその生徒たちの足を守られる。しかし悪い者どもは暗黒のうちに滅びる。人は力を持って勝つことができないからである。主と争う者は粉々に砕かれるであろう。主は彼らに向かって天から雷を轟かし、地の果てまでも裁き、王に力を与え、油注がれた者の力を強くされるであろう。エルカナはラマにある家に帰ったが、幼子は妻子エリの前にいて主に仕えた。つまりですね、この祈りの中には実は恐るべき予言が入っているんですね。というのはこの当時実は王がいないんですよ、イスラエルにね。しかしこの後に王が生まれて、王が誕生して、そしてその王というのが、その確かにその、まあ、ダビデとかね、この後サウルが生まれますね。その後王子として生まれます。その後ダビデが生まれますね。そういうその王というのが生まれるということを予言しているんです。つまりその王がイスラエルを治めて、元にそのイスラエルをね正していく、まあ、いわゆるダビデにつながっていくんですけども、実はこれ、その油を注いだのは実はこのハンナが産んだサムエルなんです。つまりハンナが産んだ息子サムエルがサウルの頭に油を注ぎ、ね、王の任職の油を注ぎ、そして王の任職の油を今度はダビデに注いだんです。これね、それを予言してるんですよ、彼女は。そしてさらにですね、この予言っていうのは実はそのすごく分かりづらいですけどもね、これはその低いものを地の中から立ち上がらせ、乏しいものを悪さの中から引き上げて、王子と共に座らせ、栄誉の位を継がせられる。これ要は神の公義ですね、神の正しい裁きがこの全地を行われますが、本当の裁きが行われた時には、つまり全てのつまり者たちがですね、王族として主と共に座るんですね。だから王侯と共に座らせという形、そして主は殺しまた生かし、黄泉に下しまた上げられると、つまり死と蘇りについても語り、つまりこれはイエス・キリストがね、やがてダビデの位をも、ダビデの子孫から生まれたイエス・キリストがその正しい裁きをこの地に起こし、その蘇りによってこの全地を、その命の支配を行われるっていうことを、おそらくそれを感じることができるという予言。つまり彼女はそんなことをそこまで至ってるような人じゃないですよ。普通の、要はおばさんですよね、女の人ですよね。ところが彼女はその苦しみの中で、そのうめきの中で、主のうめきとリンクしてるんです。つまり彼女の人生のうめきの祈りが神のうめきと一致して、罪に離れていったイスラエルを神に立ち返らせ、そしてですよ、王が生まれ、王が治めていく、そしてさらにそのダビデの子孫から永遠に主が治められるという、あのところに至るまでの主の計画というのが、ここにそれにタッチしてるんですよ、リンクしてる。つまりですよ、これどちらが先のうめきなのか分からないんですよ、どちらが先のうめきなのか。なぜかっていうと、実はこのサムエル記のこの箇所ね、実はその一章のね、五節にこう書いてあるね、主がその体を閉ざされたからねであるって、主が体を閉ざしてますから。つまり、ね、あの私たちのね、その中の苦しみの中にね、うめきの中にね、主のうめきが重なってるんですよ。そしてそのうめきが、私たち自身のことを祈ってるつもりでも、その果てしないうめきの中で、主の御心にかなううめきにリンクしていくんですよ。だからこう書いてありますね、ローマ人の手紙の8章ですね、御霊もまた、8章の26節読みます。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために問いなしてくださるからである。そして人の心を探る知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御胸にかなうことになしをしてくださるからである。神は神を愛する者たち ち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているって書いてあるんです。つまりですよ、私たちのうちに私たち個人個人がうめいて苦しんで祈っている祈りが神のね、このうめきとリンクするっていうのは、この取り出して御霊がね、うめきますね。そうするとそのうめきっていうのがリンクして、そして全てのこと、つまり一つじゃないでしょ、万事ですよ、全てのことが、つまり世界中を動かしてですよ、ね、その時代を全部動かして万事を益とする、そのように主がするんですよ。つまり私たちの目ではね、この私たちの祈りが多分天に行った時にね、私のために祈ったとか人のために祈ったっていうのをね、うめきが何だったのかとかね、全然わかんないところいっぱいあると思いますけど、それにね、その祈った結果がね、見えたか見えないかわからない、主の計画があまりに高すぎて見えなかったこともあるかもしれません。でもね、それは神の祈りが聞かれなかったって不審に思うことではないんですよ。なぜならばその祈りは一つも漏らさず主の御手の中にあります。生徒たちの祈りは、あの黙示録の中にありましたよね、香炉の中に溜められてるんですよね、あの黙示録のところの8章の、3節から言いましょうか。また別の御使いが来て出てきて、金の香炉を手に持って祭壇の前に立った。たくさんの香が彼に与えられていたが、これはすべての生徒の祈りに加えて御座の前の金の祭壇の上に捧げるためのものであった。前にもお話ししました、私たちの祈りはこの金の香炉に、金の香炉が金の祭壇に行きますね。そして裁きを進める、そのための祈り、そのためのものとなるんですね。そのための香りとなる。つまりこれ全部最後までね、最後まで計画をね言っていくと、私たちのそのね、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢、その最後に至るまで私たちの実はこの祈りっていうのが大きなキーを持って動かしてるんですよ。だから私たちはそのことを全く知らないうちに私たちの中で祈ってます。だからただうめいてるだけだと思ってると実は分かんないんですよ。なんで私うめいてるんでしょう、なんでこんなに苦しんでるんでしょう。でもちろん主は私たちのね祈りをもちろん聞いてくださるんですよ。私たちの、だから私たちの生活の中にその一つ一つは成就します。この間お話ししました、主はことは成就したという形で成就した一つ一つのことは私たちの生活の中に成就します。つまり未来に完了した、すでに主が勝ち取られた、あの完了したと言われたその地によって建てられた新しい契約をお話ししましたね。あの成就したことは成就したというものは一つ一つもちろん私たちは受け取りますけれども、しかしこの裁きのすべても動かすんですよ。このうめきっていうものを私たちは実はですね、その私たちのだけのためのうめきでとどめてはいけません、ね、だとすると、ね、私たちが本当にその祈りが叶えられたか叶えられないか、自分の状況がどうかどうじゃないかって、このことだけに終始しているうちに主から目を離してしまいますから。しかし主を本当に見つめるのであれば、私の祈りがどこに通じているのかに至るまで、わかりますか、ハンナは自分の子供のために祈ったけれども、その祈りがこの予言に至るまで祈りが進められていくんですから、私たちの祈りがそこに進められていって、主の喜びを受け取るまでそのうめきを重ねていく、それに私たちがその何でしょう、身を捧げていく、祈りに身を捧げていくということはとても大切なことです。今その私たちのそのうめきというのをですね、ちょっとお話をしてきましたけれども、実はこのエクレシアに対してのですね、このうめきっていうのが実は私はあると思っています。これはエクレシアが生み出される、これ先ほど祈りの中でも話したんですけれども、エクレシアが生み出されるそのうめきっていうものが重なっていると思っています。 つまりエクレシアもですね、生み出されるときに死を経てよみがえります。でその死とよみがえりを個人の中で繰り返しますね。これ、こういうところに書いてあるんです。コリント人の時、前にちょっと僕は命の、御霊の法則で命が現れるという法則についてお話をするときにこのようにお話をしたんですが、はい、第二コリントの、第二コリント4章の7節ですね。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは四方から観難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない。いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはイエスの命が私たちの死るべく肉体に現れるためである。わかりますかね。つまりその私たちがね、苦しむこの中で死に渡されてよみがえる、まあ、そこに先ほど申し上げたことが成就したという事実がよみがえの中に現れて、その圧倒的な栄光を私たちは見るんですが、これ実は教会にも起こるんですよ。エクレシア自体に起こります。つまり今言ってるエクレシアとお話しているのは、エクレシアもいわゆる行動のね、その一つの身体としての全ての時代、全ての歴史を超えたエクレシアの話ではなくて、私たち一人一人あの召し集められて個々の時代、個々の地域に建てられたエクレシアの話をしています。このエクレシアが主の完全なる現れ、主の復活の体、神のね、その復活のね、キリストの身体っていう形で現れるためには、これがね、死とよみがえりを繰り返す中でそれを見ていたように、私たちもエクレシアの中に死とよみがえりというものを見る。ですからその死とよみがえりというのを繰り返すっていうものの中で、例えば、まあ、それだ、こうですね、ピリピのところに書いてあるんですね。ピリピのところ、先ほどちょっと私の中で読みましたが、3章の10節、すなわちキリスト、そうです、3章の10節言います。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのであると。つまり完全なる主の復活に達するまでに、この生みの苦しみを埋めて、パウロはね、その復活に至りたいというのをまっすぐに見て走ってるんですよ。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているというのと言うとか言うのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちを、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。わかります？こういうことですよ。つまり永遠の先を見て、さらに天を見て、そして彼はそれを一心に求めて、その復活の体に至る、主の身体になる、主のあの復活の身体として、この、ね、栄光の身体、栄光のその、エクレシアがですね、その新エルサレムとして主にこう迎え入れられる、あの至るまでずっとそのことを願って、この地上で死ぬべき体であるものが、そのいわゆる、ね、あの命に飲み込まれてしまうという、そういうね、苦しみを追い続けるんですよ。そしてその復活に至ろうとするこの苦しみ、これは実はもちろん、つまり一人一人の中にもちろんある。先ほどのうめきと祈りと、そしてこのことの成就とっていうその話の中でもいた、 ね、働いたこの力学はもちろんエクレシアの中にも起こります。ですからエクレシアっていうのはですね、この地上においてはいくつも問題を抱えたりします。そしてその問題を主がね、洗ってこの身体として、ね、その身体として立て上げようとされるんですね。ですから、そしてご自身に迎えようとする。冒頭に私が祈る中で読みました、先ほどは、エペソ人の手紙だったかな、そうですね、迎えてくださろうとするこの、祈りを私読みましたけれども、あ、そうですね、先ほどエペソ人の手紙のところの、実は、5章の20 6節ですね、それを読んだんです。キリストがそうなさったのは、つまりこれちょっと前から読むと実は本当は分かりやすいですね。これ夫婦の例えの中でちょっと書いています。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻も全てのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛し、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。つまりこの清くて傷のない栄光の姿の教会をご自身に迎えるために、主はご自身のご自身この水と霊で、ね、私生み出したとある、この水によって、その御言葉によってこの教会を清め、またこの霊によって私たちを生み出すんですが、そう、そういうね、私たちは中に通っています。ですから、そういうね、そのいわゆる霊の自由な働きと同時に、その御言葉が私たちを洗い清め、また私たちを全き者としていくんですが、実はコリントの教会っていうのは、実はですね、これ問題の宝庫ってわけじゃないんですけれども、わかりますかね、まあ、もちろん各々みんな教会に問題がありますから、あれですけども、その問題について事細かに書いているんですね、コリントの手紙というのは。でコリントのっていう都市は非常に大きな都市、大都市でした。貿易が盛んな都市でしたし、でそういう意味で、まあ、いわゆる商業が発達するんですけれども、商業が発達すると神に心から離れていくっていうんですね。神から心が離れていくの人の常ですね。そして当時のいろんな流行り物が入りますから、当時の流行り物、ギリシャのね、哲学が流行り物として入ってきたりします。当時に流行っていたグノーシスっていう考え方っていうのは、彼らの中に、まあ、この時代にかなりね、その根強く入るんですね。つまり、あの二元論というものですけれども、善と悪の分けてしまいますから、目に見えるものが、ね、悪で、目に見えないものが善というふうに考えてしまうと、まあ、そういう、ね、単純なぶった切り方をしているんですね。ですから、霊は善だけども、ね、その、には体は、ね、悪であると、そういうことをするので、どうなってしまうかというと、その、霊的には非常にコリントというのは霊的な教会なんですよ。霊に恵まれ、賜物に恵まれ、そういうね、ましてはね、知識にも恵まれてるんですね。ところがそのことにおごりながら、この問題をね、ずっとその抱えたまんまいる、ね、そしてそのそうですね、そしてその例えばね、その肉、体がね、悪であるというふうなことを考えているからこそ、無用に体をね、痛めつけて禁欲主義になっていくっていうことがに対しても警告を書いていますし、もう半分側で、体はどうなったっていいのよって、何やったって構わないよ、世俗に汚れようが欲望を犯そうが何をしようが体のことじゃない、霊は永遠だから霊は勝手に行くのよって考えてしまったんです。これは間違いです。間違いです。それね、なんで間違いかって書いてあると、これね、コリントの中にですね、 すべてのものが益とする、あ、そうそうそうそうそう、あ、コリント6の12ですね。第一コリント6の12に書いてあるんですね。第一コリントの6の12、6の12、すべてのことは私に許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない、すべてのことは私に許されている、しかし私は何者にも支配されることはない。つまり、あの、すべてのことは許されているっていうのは、実はパウロがね、つまり主の許しについて語るときに使っていることをパウロに反抗する者たちが引用して使ってるんですよ。つまりすべてのことが許されるんだから、何だってやったっていいんだよっていう状態だったんです、ね、で、何だってやったっていいんだよって言ってやっていること、このことに対してパウロは明確にその言葉はそこで引用するものではないって反論しています。つまりすべてのことが益になるんではないんですよって、神にあってです、神にあって益となっているものではないんですよ。そして、ね、いろんなものを自由に、ね、自分の好き放題にやっているってことは、実はいろんなことをやっているというのは自分がそれに縛られているんですよ、ね、だからすべてのものに私たちは支配実はされてないんですよ、本当は。しかし彼らは支配されてしまってるんです。何でも許してもらえるんだって、好き放題にやる、好き放題にいろんなものを自分の思いを遂げようとする。しかしこれらの一つ一つを自分が握りしめようとすれば、この握りしめた私たちが私たちを縛るんですね。ですから全てのものに支配されていないはずの私たちがこれらのものに支配されるという惨めなものになり下がるんですよ、うん、全てのものは塵役だってパウロは言ってますね。そしてキリストを知る知識のゆえにと、ね、そしてそれほど素晴らしいものがいかなるものかというものを全部持って、何者にも支配されないものになっているのにもかかわらず、そして最も大切なものを握っているにもかかわらず、他のものを握りしめて自分を締めている、この状態になった。これがいわゆるコリントですね。そしてつまりそういういろいろな罪を犯します、このコリントの、ね、人たちは、うん、ですから、ね、神の前に兄弟姉妹たちをね、その、ね、御使いたちをも裁く私たちであるにもかかわらず、兄弟姉妹たちを裁判に渡す姿も書かれていますし、また、不貧困、それから、ね、偶像礼拝をする者、姦淫をする者、断食となる者、断食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者って、これいずれも神の国に入ることはできないって書いてありますけれども、このようなことがね、平気で横行して何をやっても構わないんだっていう状態だったんです。つまりコリントの中にあり続けたこの問題、この中にはもちろんこれまだ他にもありますね。分裂の問題とかも出てきます、後でちょっとお話しますが、この問題っていうのはこのエクレシアの中に抱えられたまんま、実は抱えられたまんまでいる、これは主のうめきになってたんですよ。主のうめきになってた、この教会を真に迎え入れるための教会にしたい、エクレシアにしたい、一人一人をそのように立たせるものにしたい、苦しみ、絶叫するようなこのうめきを共有して、このパウロはね、ここで、コリントの教会に一つ一つのことに対して書いていったんです。つまり 霊的なことに対しても、霊的なものが何でどのようなものなのかということを聖書の御言葉から解き明かしていっていますね。彼はそのようにすることによって、その教会の中に実はその、霊的な部分というのがこの地上にどのように権限するのか、その秩序について書いているんですけれども、そしてこのうめきっていうのの中にですね、つまり、まあ、私たちがその罪を抱えるとね、うめきっていうのは実はあるんですね。詩編の38編というところに、ここに書いてありますね。 38編の、38編を、ちょっと読んでみましょうね。主よ、あなたの憤りをもって私を責めず、激しい怒りをもって私を殺さないでください。あなたの矢が私に突き刺さり、あなたの手が私の上に下りました。あなたの怒りによって私の肉には全くところなく、私の罪によって私の骨には健やかなところはありません。私の不義は私の頭を抱え、重荷のように重くて負うことができません。私の愚かによって私の傷は悪臭を放ち、腐れただれました。私は折れかがんで痛くうなだれ、ひねもす悲しんで歩くのです。私の腰はことごとく焼け、私の肉には全くところがありません。私は衰え果て痛く打ちひしがれ、私の心の激しい騒ぎによってうめき叫びます。この罪がですね、私たちの中で、私のうちでうめき叫ぶ。主の前にね、私たちが出て、その主のうめきを見るときに、つまり主がね、エクレシアをその生み出そうとするうめきが、このうめきと一致して、つまりこのエクレシアの中にある一つ一つの問題がうめきになって表されているのがコリントの姿ですね。で、私たち実はこれ、この私たちのエクレシアは非常に霊的な教会だと私には見えます。ということは、同時にその霊的な問題というのがいろいろな問題を抱えるんですけれども、このコリントの問題ともかなり重なっている時があります。で、私はね、このコリントの問題というのは主のうめきの中で見ていくべきであり、また主のその光の中で、その十字架のその私たちの罪を照らし出す光の中で、その罪の問題を見る必要性があると思っています。ただし、そのすべてを照らし出すのは御言葉ですから、この御言葉が私たちの中で何かをズキッと突き刺すものがあったとしたら、私たち一人一人はその御言葉にひれ伏し、悔い改め、また新たに生み出されていくためにその行動を取る必要性があります。まあ、その行動の取り方というのは、詩編の51編ですね。詩編の51編、ちょっと読んでみますね。神よ、あなたの慈しみによって私は憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い取ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを犯し行いました。それゆえあなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。見よ、あなたは真実を心のうちに求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。御顔を私の罪から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってください。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。私を見舞いから捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊をもって私を支えてください。つまり、私たちの中にそのことが現れたときには、これは、ダビデがパテシェバの、に勧誘を、ね、行って、でさらにそのパティシバに子供ができてしまったために、その旦那を殺してしまったっていうとんでもない罪、殺人と勧誘の罪を犯すんですが、その罪を犯してしまったダビデがその罪を、指摘されたナタンに、ね、指摘をされたその時に、私は罪を犯しましたと言った、その悔い改めについて語っている場所です。そしてこれはあまりにも潔い、つまり罪を犯したということに対して、今度は私自身の力ではどうにもできないその罪の悔い改めを主ご自身が与えてくださるというところに至ります。主の父親が私たちを洗い、また主ご自身が私のすべての、つまり、罪の 元も元からすべてを十字架に砕き去ってくださったように、私たちを、ね、その全く新しい、つまりものとしてくださるように、神を私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと、私を導く正しい霊と新しい霊、そして私のこの魂の部分まですべて清くしていただきたいと、こういうふうに願い出る姿ですが、私たちがそのことが現れたときにはそのことに従わなければならない。しかし逆に逆らうと、私たちはこの痛みを永遠に追い続けます。つまり罪でね、苦しみをずっと追い続けて呵責に責め苛まれますから、私たちはこのことに対して主に素直に向き合っていきたいと思います。さて私たちの、そうですね、そして、一つちょっとお読みしましょう。私たちが、よく陥りがちなのは、私たちの知恵がそのあまりにその恵まれて、まあ、さっきも言いました、与えられているものがあまりに恵まれているために、私たちはそのことに対して思ってしまう。それは私たちの霊的な状態が非常にその霊的な、ね、状態、その霊が満ち溢れるという状態でもあるからこそ、私たちにおごりがあるかもしれませんし、また知恵が与えられているからこそ、私たちがおごってしまうことがあります。そしてその中で現れた一つです。3章の一節ですね、第一コリントの3章の一節、兄弟たちよ、私はあなた方には霊の人に対するように話すことができず、むしろ肉に属するもの、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。あなた方に乳を飲ませて固い食物は与えなかった。食べる力がまだあなた方になかったからである。今になってもその力がない。あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって普通の人間のように歩いているためではないか。すなわち、ある人は私はパウロにと言い、他の人は私はアポロにと言っているようでは、あなた方は普通の人間ではないか。アポロは一体何者か、またパウロは何者か、あなた方を信仰に導いた人に過ぎない。しかもそれぞれ主から与えられた分に応じて使えているのである。私は植え、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植えるものと水を注ぐものとは一つであって、それぞれその働きに応じて報酬を得るであろう。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの火は火の中に現れてそれを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば損失を被るであろう。しかし彼自身は火の中をくぐってきたもののようにではあるが救われるであろう。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだから。つまりですね、当時のコリントはパウロにつくか、アポロにつくか、誰につくかと、当時のまあ、この伝道者、メッセンジャー、あるいはこれ教師になるんですかね、牧者ですかね、この誰につくかということで分裂を起こしています。教会が分裂を起こすというのは、エクレシアを、阻もうとしている、エクレシアの権限を阻もうとしているものというのは、一つはね、この世が私たちを迫害したりね、そういう外側から私たちに攻撃を加えることももちろんあります。もちろん、サタンがね、私たちのエクレシアが破壊されるようにいろいろ仕向けますね。ですからこういうね、分裂っていうのは、分裂のね、その霊的な状態というのも加わっていると思います。そしてもちろんこれは個人個人の、これは内側にある問題ですね、うん、つまり パウロが好みなのか、アポロが好みなのか、他にもあると思いますね。で、いろんなタイプがもちろんいます。しかし、この根本的な問題というのは、誰につくかという問題ではなく、立て上げるという問題なんです。つまり、主が身体を立て上げている。そして、それは着々とキリストという土台の上に立て上げられている。その技は、この地にある朽ちるものの働き、朽ちるものを立て上げているのではなくて、永遠に残るような、金銀ね、金銀宝石って、これ例えです。これでさえも地上におけるものでは破壊もされる、砕かれもする、ね、腐食もします。しかし、そうではない、全く枯れる、消える、その変わることのないものを積み上げて、それによって神の家として組み上げられること、これが先の目的です。だから、パウロもアポロもただそれに仕えている人に過ぎません。ところが、なぜこの分裂が起きるのか、ものの、いろんな思いがあると思いますよ。パウロはね、この当時は、喋るの下手なんですよ。喋るの下手です。これは手紙においては力はあるけども、ね、実際に会うと弱々しい男だって言ってますから、ね、そして言葉に力がないと思われてる。だから、最後のお別れの時にみんなが集まって説教をする。で、大切なさ、最後のね、その説教になるかもしれない時に、ゆうてこさんって人が、ね、こっくりこっくり寝て、ね、2階から落っこって死んじゃいますよ。で、2階からこっくり落ちて死んじゃって、死んじゃったんだけど、それがよみがえります。それが栄光になりますよ。でも、ちょっと待ってくださいね。その、要は話がそれぐらい退屈だったんでしょう。わかりますかね。パウロさん、これね、これを読んだらね、聖書の中に書いてある言葉は、もちろん御言葉ですから力があるけども、実際に彼が言った言葉もものすごく力があるように見えるけれども、実際そうじゃないです。パウロさんはね、アポロさんはもうね、救われてすぐに、真理も何にも知らないうちから立って喋ってましたから、アポロさんはすごい力があったかもしれませんね。いろんな力があります。預言者はいろんな人がいますね。賜物の現れです、これは。実は賜物の現れなんですけども、例えばね、イザヤさんというのは、あの巻物をね、あの巻物、予言を巻物に書いた人ですね。しかし、そのエリアとかエリシャっていうのは、その言葉によって予言をし、その技が、ね、火が下ってみたいなね、そういう人ですよね。つまり、予言者もいろんなパターンがある、いろんなタイプがいる。ですから、ね、誰が予言者じゃない、誰が予言者ってことはないんです。しかし、この中では、その内容なのか、ね、そのタイプなのか、ここまでは分からないですけれども、パウロがいいかアポロがいいかと言ってるんです。しかし、その目的は、この立て上げるという問題であり、もっとちゃんと読むといいですか。その中で分裂が起こっている、その起こしているものに対して、こういうふうに厳しく書いてるんですね。あなた方は神の宮であって、神の御霊は自分のうちに宿っていることを知らないのか。もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら、神の宮は聖なるものである。そして、あなた方はその宮なのだから。と、つまり、エクレシアをね、破壊しようと、分裂させてしまうように力を働かせてしまうものに対して、神はこういうふうにきっちりと話をしているんです。主の目的が、神、エクレシアを立て上げることであって、あなたがそれを傷つける、分裂させようとするのであれば、あなたは滅ぼされますよって、はっきり書いてるんです。これは怖いことですね。なんでかっていうと、実は私たちは、ちょっとしたね、まあ、よくあることですけども、あのメッセンジャーのところに集まってメッセージを聞いて、このメッセンジャーのところに集まってメッセージを聞いて、あるいはこのような癒しの賜物を持っている人のところに行き、あの予言を聞き、あの異言を聞き、ああいう人が好き、こういう人が好きって、こういうところによって集まっている、そのことが大事ではないし、その技が欲しいと言っていくことでも、その技のために何か自分がどうなるのではない。この目的は、神の家を建て上げるっていう目的なんですよ。ですから、聖書の中で教会のことについて語るときに、その建て上げるっていうことにおいて、徳を立てるという言葉を使っています。教会を建て上げる、徳を立てるという言葉を使っています。そして、ね、そういう意味において、コリント人の手紙では、ね、第一コリントの中では、その、 益とする益となるかどうかっていう基準を見てるんですよ。そのことが果たしてエクレシアを立て上げていく、兄弟姉妹を立て上げてエクレシアとして立て上げていくのに益となるかどうか、ですから、こう書いてありますね。第一コリントの10章23節は、すべてのことは許されている、さっきと同じ引用ですよ、ね、でもこれは間違いです。さっき言いました、すべてのことは許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない、すべてのことは許されている、しかしすべてのことが人の徳を高めるのではない、誰でも自分の益を求めないで他の人の益を求めるべきであると。つまり立て上げるということにおいて他の人が立て上げられるというその益を求めようと、こういうこと書いてるんですよ、ね、そしてね、その徳を高めると他のところでこう書いてありますね。確かに先ほど話しました知識に、ね、恵まれている、ね、この教会でありました。その、コリントの教会というのは知識において非常に誇り高ぶっていた。それは恵まれていたからです。非常に恵まれて真理に恵まれていたにもかかわらず、ですから、ね、このあと第2コリントの中では永遠の報いとかそういうことに対してまで話をしていますから、かなり進んだことまで話をしていっている、そういう素晴らしく霊的にも知識においても満ち溢れていた、まあ、教会は霊と誠ですからそういうとこですが、その知識において誇ったことに対してこう書いてるんですね。8章の1節、第1コリントの8章の1節、しかし知識は人をおごらせ、愛は人の徳を高める。もし人が自分は何かを知っていると思うなら、その人は知らなければならないほどのことすらまだ知っていない、ね、つまり知識というのはね、まあ、その第一コリントの、最初のところにも書いてありますね。そのね、第一コリントちょっと最初読んでみましょう。第一コリントの10章の、あ、いや10章1章だ、ごめんなさい、第一コリントの1章の、まあ、じゃあ18から読みましょう。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。知者はどこにいるか、学者はどこにいるか、この世の論者はどこにいるか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった、それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うことされたのである。ユダヤ人は印を請い、ギリシャ人は知恵を求める、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。これキリストに至らなかったんですよ、私たちのね、人間の知恵はキリストに至りません。ですからこの知識知恵を誇ったとしても何の意味もありません。私たちがね、私たちがこのように集っている根本的な目的は、他の教会よりも優れた真理を知っている知者として触れていると、それだからこそすごい素晴らしい信仰者だと思い込むことでは全くありません。主の御体を立て上げるというのが目的であって、そしてその知恵知識、この真理はその最終的には最後の主の目的に至るまでの知恵を私たちに与えていく中で、そこにまっすぐ進んでいくための必要な知恵ですよ。いわゆる奥義として隠されている、その奥義の一番最後にある結論というのは、キリストと私たちが結婚し神と一つとされるという結論があります。その新エルサレムという結論がある、そこに至るまでの一つ一つの計画というのを私たちはその解き明かされています。でもそれを知っている知識は何の役にも実はならないんですよ。それは人の愛は人の徳を高める、ね、高める、つまり組み合わされる人々をエクレシアとして立たせる、互いに立て上げ合うというものに比べたら何の意味もありません。 そしてこれはこの愛というのはどういう性質かっていうと、神は愛ですっていうその性質を持ってますね。つまり私たちのうちに住まわれる聖霊は神ですから愛という性質を持っているんですが、この愛という性質っていうのは何かっていうと、主の計画ありますね。主と私たちが一つとされ、また私たちも一つとされる、この一つとされる、一つに集まりたいっていう、この強力な接着剤の性質ですよ。わかります？主が私たちを愛してやまない、私たちを引き寄せるでしょ。私たちも主のところに行きたい、この愛はありますよ。しかし私たちが互いにその組み上げられる、そのエクレシアとしての愛がなかったとしたら、私たちこの分裂の問題というのは起こるんです。つまりわかりやすく言います、私たちは新エルサレムという計画を聖書の中で、これね、知識の話ではその新エルサレムという姿を、まあね、見るし、聖書の中でも見るし、祈りの中では新エルサレムが見えるでしょう。しかし本来であれば新エルサレムの建て上げられる一人一人が宝石ですよ、材料ですよ。つまり兄弟姉妹の中に見えるはずなんですよ。輝きが見えるんですよ。もし見えなかったら、兄弟姉妹がそう見えていないのであればですよ、そのように組み上げられるっていう性質がちゃんと働いてないんです。愛というものが実は私たちの中に育まれていない。つまり主と私たちの間に愛が育まれていたとしても、兄弟姉妹の中には愛が育まれていないということです。わかります？兄弟姉妹の中に新エルサレムが見えたら、おいそれとその兄弟姉妹を傷つけるということは怖いです。立て上げる、このね、主と一つになるっていうことのために全てをかけようと思うことはできても、そしてそのね、私たちのうちにある性質、一つとなる、愛するっていう性質に準じて、ね、それに服ね、それに一致して、心を一つにして一つになろうっていう方向性に動いていくことはできても、傷つけるということは非常に怖いことです。ですからこういうふうに書いてありますね。ローマ人の手紙の15章1節から7節、私たち強い者は強くない者たちの弱さを担うべきであって、自分だけを喜ばせることをしてはならない。私たち一人一人は隣人の徳を高めるために、その益を図って彼らを喜ばすべきである。キリストさえご自分を喜ばせることはなさらなかった。むしろあなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りであった。これまでに書かれた事柄は全て私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かされるためである。どうか忍耐と慰めとの神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、こうして心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を崇めさせてくださるように。こういうわけでキリストも私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れて神の栄光を表すべきである。私たちには一長一短があります。いいところもあれば悪いところもある、弱いところもあれば強いところもある。私たちにはお互いに強いところがあったときに、その強いところが弱いところをさばいたとしたら、私たちは大変なことになります。しかし私たちがそのことに対して立て上げるという心を動かしたときには全く別のものになるんです。ローマ人の手紙14章の4節からちょっとお読みしましょう。そのちょっと前ですね。他人のしもべを裁くあなたは一体何者であるか。彼が立つのも倒れるのもその主人によるのである。しかし彼は立つようになる。主は彼を立たせることができるからである。またある人はこの日がかの日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ心の中で確信を持っておるべきである。日を重んじる者は主のために重んじる。また食べる者も主のために食べる。神に感謝して食べるからである。食べない者も主のために食べない。そして感謝する。そして神に感謝する。すなわち私たちのうち誰一人自分のために生きるものはなく、誰一人自分のために死ぬものはない。 私たちは生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ぬ。だから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのである。なぜならキリストは死者と聖者との主となるために死んで生き返られたからである。それなのにあなた方はなぜ兄弟を裁くのか、あなたはなぜ兄弟を軽んじるのか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのである。すなわち主が言われる、私は生きている、すべての膝は私に対して鏡、すべての舌は神に賛美を捧げるであろうと書いてある。だから私たち一人一人は神に対して自分の言い開きをすべきである。つまり私たちが兄弟姉妹を立て上げるという視点で兄弟姉妹を見るのであれば、それは、ね、愛というものの中で、つまりその御霊の持っている性質、愛というものの中でそれが立て上げられていくという方向性、徳を高め合うことになっていきますが、もしもそのね、私たちが、私が差別で正しい、私が強い、こういうことを主張しながら、これがつまりこの人が好み、この人は好みじゃないとか、いろんなことになってますね。その第一コリントの現状が起こっているように、そのようになったとしたら、私たちは神の前に申し開きをしなければならない。神の前に立つんです。永遠の新エルサレムを傷つける言葉、永遠の新エルサレムを引き裂く行動、これに対して私たちは申し開きをしなければなりません。またその一つ一つが組み合わされることに私たちが心を据えなかったら、つまり兄弟姉妹を愛することなしに生きようとするのであれば、つまりエクレシアが一つとなる作用、このことに対して私たちが無視するのであれば、この行動は神に対して申し開きをしなければなりません。なぜならばそれが立て上げられるときに一人一人バラバラで組み上げるんではないということです。この地上においてこのようになぜ私たちが召し集められているのか、これは私たちが主の御体を権限するんですよ。新エルサレムをこの地上に権限してるんですよ。それはバランバランの中ではないんですよ。新エルサレムが一つに組み合わされている隅の頭石であるキリストの、キリストにつながって一人一人がつながっているかのようにみんながつながるっていう状態なんですね。その一つ一つのエクレシア、これが集められますから、ここでバランバランで互いにいがみ合っているものが上で一つにはなりませんから。ですから私たちはその心に問うべきです。これは非常に難しいことです。私が正しいと思っている限り、私が知恵を持っていると思っている限り、これは私も例外ではありません。全員です。主に組み合わせる、組み上げられるために邪魔になるものは何一つ必要ありません。主が立て上げようとする愛に逆らうものは裁かれます。主はそれをこのような基準でお話をされています。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に使わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神はこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神が御霊を私たちに賜ったことによって、私たちが神におり、神が私たちにいますことを知る。私たちは父が御子を世の救い主としてお使わしになったのを見て、その証しをするのである。もし人がイエスを神のこと告白すれば、神はその人のうちにいまし、その人は神のうちにいるのである。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。愛のうちにいる者は神におり、神も彼にいます。 私たちもこの世にあって彼のように生きているので、裁きの日に確信を持って立つことができる。そのことによって愛が私たちに全うされているのである。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟を愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。この戒めは私たちの霊のうちにも授かって、またこの誠としてこの聖書のうちにも書かれていることです。私たちが愛が冷めているという現象が起こったとしたら、私たちは神を知らず神から離れているのだということを知るべきです。つまり互いに愛し合い、互いの弱さを補い合い、互いの強さ良きところを見合い、また互いを立て上げる、この徳を立てるということにおいては、いかなるようにこの兄弟姉妹と向き合うべきか。この組み合わされるということ、私たちは今まで一人一人が神に礼拝を捧げるということに集中してきました。ですから私たち一人一人は神を愛するということに集中してきたんです。しかし神の愛が私たちの中に全うされるということは、私たちが互いに愛し合うという中にあるんですね。そしてこの私たちが愛し合うという言葉に対して、この愛という大前提において、私たちがもしもそのことに対して引っかかりを感じるのであれば、私たちの愛が冷めているからこそ、私たちはその愛という神の本質、そこに私たちを明け渡す。自分の努力ではできませんよ、ね、自分が神を、ね、神が愛して、これ、ね、別の箇所では、ねね、私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、ね、人がその友のために命を捨てる、それよりも大きな愛はないと言ってますね。そのように友のために命を捨てるような愛が今日エクレシアの中に満ち溢れているという状態というのは非常に難しいでしょう。まあ、前にもお話ししました、互いに痛みを負い合う、傷を負い合う、弱さを補い合うというのは痛みを伴うことも重荷であることもあると。汚いところを見ることがあるかもしれない。しかし互いに立て替え合う、そのイエスの思い、足の裏を洗うというところの話をしました。イエス様は私たちの足の裏を洗われた。その足の裏を洗われた思いは、ね、私たちを世にこの地上に遣わす、この地上に遣わすのは一人ではないですよ、ね、子羊を狼に遣わすようなものだと、そんな思いで遣わしている。だから互いに使わされた者同士が互いに使い合って、足の裏を最も汚い世との接地面を洗う、その主の思いを、そしてこの私がこの足を洗わなかったらあなたと私とは何の関係もないとペテロに言いました。その愛を互いの中に反映し合うんだっていう話をしましたが、私たちがその愛を持って、つまりそれをね、もしね、その愛しているっていう思いを、ね、持っていながら、そのことを、ね、置き去りにすることはできないんですよ。だから、ね、こうも書いてありますね、ヤイチヨハネのところにはもうこうも書いてあります。これも厳しく書いてありますが、じゃあちょっとこれ3章の11から言いますね。私たちは互いに愛すべきで、愛し合うべきである。これが私あなた方の初めから聞いていた訪れである。カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出て、その兄弟を殺したのである。なぜ兄弟を殺したのか。彼の技が悪く、その兄弟の技は正しかったからである。兄弟たちを、世があなた方を憎んでも驚くには及ばない。私たちは兄弟を愛しているので、死から命へ移ってきたことを知っている。愛さない者は死のうちにとどまっている。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめてはいない。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。世の富を持っていながら兄弟が困っているものを見て憐れみの心を閉じる 者にはどうして神の愛が彼のうちにあろうか。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実をもって愛し合おうではないか。それによって私たちが真理から出たものであることがわかると、こう書いてあるんですね。つまりその愛というものがその形として現れていくっていうことの中に、身体がつなぎ合わされていくということが現れてくる、ね、そんなこと人の力では人の人、ね、私たち、ね、愛がないんだから愛せないよ、そんなことできないよって言ってやんなくていいってことじゃないんです。むしろそれを覆い隠している愛というのは御霊の中にある性質です。神の性質ですから、その覆い隠している私、固くなな私を砕くべきです。私たち自身を退けるべきです。私たちの主張を退けるべきなんです。そして何かを持って知者のように立ちはだかっているという、兄弟に対して立ちはだかれるものは神に立ちはだかっているわけですから、ね、私が高慢になっているということを知って、何か人の前に立ちはだかれるようなものがあるのかということを知るべきなんです。つまり新エルサレムという今日の土台である兄弟姉妹の前に、私たちはそれがその立ち仰せることができるのかという問いに答えなければなりません。つまり兄弟姉妹との間に愛を答えていくっていうことが、やがて主の前にお会いした時に主に申し開きをするということになるんですよ。つまりエクレシアを互いに立て上げ合ったその愛が、それが私たちが互いにその、互いにその使い合ったという、その愛したという、その神がうちに計画が全うされたということを主に申し開きすることができるんです。私たちはこの愛という性質というのを、まあ、非常にこれ難しいんですというのは、偽善的愛、神様がされることはサタンも真似するんですよ実は、ね、あのほらモーセの10回 あのモーセのところね、あの出エジプトのところで、あの、ね、災いが10個、ね、起こるときに最初の方、ね、魔術師がずっと真似をしますよね。だから悪魔って実は真似するんですよ実は、ね、サタン真似します、ね、でだから聖書に書いてあることっていうのは、家内の部分でサタンは知ってますから、それを利用して、ね、嘘を吹き込みますから、まあ、前にも話しました、偽りは退けるべきだって話しましたけどね、その偽りが私たちの中に、ね、吹き割れることがないようにする必要性があるんですけれども、つまり愛においても、ね、私たちのつまり人間的な愛っていうものを膨れ上がらせる私の愛の実践がどう評価になるかって、押し付けがましい愛のこと言ってるんではないんですよ。わかります？私がこんなに愛してあげてるのにって激しいするようになりますよ。でもイエス様はそうじゃないですよね。あんたのために十字架にかかってあげたのにとは言わないです、ね、言わないですよね。つまりそれを立て上げるっていう意味において無償の愛を注いでるんですよ。そして無償、その愛の本質は神にある御心がその兄弟姉妹の中になるようにという深い思いでですから、その神の愛がなければ、また神との関係がなければ絶対に兄弟姉妹は愛せません、うん、見当違いの愛し方をしますからね。わかります？ね、あのね、食べ物にも好みがいっぱいあるでしょ。ね、お蕎麦アレルギーの人がいるのに、僕このお蕎麦で大好きだからこの蕎麦食べてよって言ったらとんでもないことになるんですよ、ね、そういうことです。だから本当にその主が益としているものというのを兄弟姉妹の中に願って、それを重ねて立て上げていくということは非常に難しいことです。だからといって諦めることではないし、バランバランでいいことではないんです。私たちは本当にそのね、そのほつれた糸を正すように一つ一つのことを、私たちはこの神の前に一つをされる必要性があるんですね。そして私たちのうちにあるものを神の前に、つまりその固くなな凍った 愛が冷めたもしものがあるのであれば、それを溶かしてもらう必要性がある。互いに溶かしてもらう必要性があります、うん、兄弟姉妹の中でそのエクレシアに誰一人いらない人はいないんですよ。わかります、ね、そしてだからこそこうやって召し集めてるんですよ、ね、集会をこうも書いてありますね。ヘブル人の手紙にこう書いてあります。10章の25節、ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで互いに励まし、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではないかと、ね、わかります。私たちがそのように一つのものとして集められるのは、一人として必要がない人はいないんですよ。だからね、兄弟姉妹がの、ね、関係が、ね、いくら暑苦しいものであったとしても、私はそのエクレシアからね、これ ね私たちがね本当にそのつながるということから外れてしまおう、一人でいようということは、実は自分がエクレシアから外れるって怖いことなんですよ。一人一人で、ね、主にくっついているからエクレシアで大丈夫だろう、これは、ね、逆に言えば兄弟姉妹を自分から引き離しているってことは、自分をエクレシアから引き離しているんです。これはエクレシアとして組み上がるときにどんなに恐ろしいことでしょうか。私たちが、ね、兄弟姉妹を追い合うというのは非常に重いですが、そのことというのが互いに、ね、組み上げるということにおいて非常に重要であるということなんですね。そしてそのことによって私たちは一つに組み上げるところに入る、それを外してしまったらこれは本当に弱いんですよ。だから集会に ねこれは義務ではないですよ、あらかじめ言っときます。いいですか。私たちが主の御体として、つまり 主に救われて御体として、ね、救われてなったとき、つなぎ合わされたときには、私たちは嫌がおうでも主の御体につながってるわけですから、主が一人一人ね、どこにつながれって置くんですよ。どこの時代、どこの地域、一人で分散してる、もちろん一人で開拓をしたり、つまり一人でね能別伝えたりことはあるかもしれませんが、集うことによって主の御体につなぎ合わされるという、主の宮を今現在に見るという、その素晴らしさを見る。もちろん毎日見てもいいんですよ、毎日集まって毎日見てもいいんですけど、でもね、主が定められた、ね、7日のうちの1日を休みとする、そこに安息する、つまり主の完成に安らう、行こう主のご計画に安らうというのを7日にいっぺん定めたので、私たちはそれに従って集まっていますけど、これは義務ではない。でもそこに集わないということはいかに弱いかってことです。自分がエクレシアから引き離しているってことですから。しかしこれはつなぎ合わされたときに初めておのおののエクレシアにつなぎ、まあ、おのおのみんな飯があるんですよ。本当はどこのエクレシアにつながれるっていうのはみんなおのおの飯がありますから、ね、どことは限りません。しかし自分の召されたエクレシアにつなぎ合わされるというのは、どんなにその永遠という部分において非常に大きな意味を持つのか。なぜかそこで持たれる集会、そのあるエクレシアに新エルサレム、神の国が明確に現れるんですよ。そしてそれがその地を治めるんです。わかります？自覚ないと思うんですけど、私たちがこうやって集っている、これは毎週集まっているのは、毎週この日本という国を治めてるんですよ。この近隣の地域かもしれませんし、皆さんがいている地域かもしれませんが、でもこの国、少なからずね、この国を治めてるんですよ。わかります？この時代を治めてるんですよ。わかりますか？すごく大きな意味があるんです。そしてそれが先ほど最初にお話したように、最初の主の計画、経輪というものに明確につながってるんですから。 だからそのようなものとして集って、一つのものとして新エルサレムを迎える、いわゆる前味としてここに集うときに、そのエクレシアがその性質を持って現れるんですよ。これを妨げているのは、前回の時にも話したけども、私たち自身なんです。固くだな私たち自身。これが私たちが、ね、それを打ち砕かれた時に、つまり私たちの固くなさが、ね、全部解きほぐされた時には、主の、ね、エクレシアの本質的なもの、つまり完成したエクレシアっていうのは自由に現れるんですよ。そして自由に現れるっていうことは、神の国にある性質、神の国にあるものは自由に現れてくるんですよ。そしてその力の、ね、その力っていうのは、このエクレシアから一人一人使わされるんですね。かつてイスラエルの民がね、一つの礼拝所を持っていました、ね、一つの礼拝所っていうのは、まあ、例えばね、エルサレムにね、神殿を持っていた、一つの礼拝所を持っていた、この礼拝所という、まあ、神殿を中心、あるいは幕屋を中心に、おのおの使わされた場所をみんな取りに行ったじゃないですか、十二部族はね。だから礼拝は一箇所に集まって使わされていく、そこの使わされたところで神の力が権限していったじゃないですか。確かに臨在があったのは神の箱、そこにあるその幕や神殿のその場所に主の栄光がとどまっていましたけれども、そこで集まって、この呼吸するようにですね、使わされて集められて、使わされて集められて、この呼吸の中で収めてるんですよ。だから私たちも呼吸するように集められて、そして呼吸するように散らされて、それがエクレシアです。私たち収めるように言われてるんですよ、実はね、うん、で私たちその本質を、その権限を、また一人一人がその場所で神の栄光を表し続ける、エクレシアの権限をするんです。神の国を表すんですよ。そして集った時に、その実体たるものが私たちはもっとリアルに見て、今まさにこの礼拝そうでしたよね。礼拝の中でもうまさに天とつながってるかのような礼拝をする中で、私たちは本来のアイデンティティにね、嫌顔で戻るじゃないですか。あ、私天に国籍を持っていたものなんだ、ね、あ、そういえばあそこに主の御座がある、あ、ここ私の、私がここに居場所なんだよって、あの、勘違いしちゃいけないんですよ。私たちの本来の姿は、使わされた後で弱くなっちゃってね、問題に頭抱えちゃって現実どうしようっていう私たちではないですから。私たちの本質は、その主に集められた時にね、その礼拝の中で、ああ、天にいるかのような私たちの姿、あれが私たちの本当の姿ですよ。本来であれば365日24時間その中にいるかのように生きている必要性があります。なのに私たちは、もちろん私たちの諸事情やいろんなものがありますけど、外から入ってくるいろいろなもので私たちの心が傷つけられたり圧迫されたり、いろんなことをしているうちに、主との交わりがね、だんだん薄らいで力が弱くなっていって、あ、気がついていった時には、ね、べったり地上の問題に頭を突っ込んでいた時に、さあ礼拝に行こうってことかもしれませんけども、でも私たちがこの礼拝の中にいたい、本来の姿の中にいたいというのであれば、その力はどんどん働きますから、どんどん強められますから、その礼拝の、ね、中にいる時間はどんどん増やされますから、その中に力が表されますから。ですから私たちはこの集うということをやめてはなりません。ですから私たちはこのことにおいて、私たちはそのエクレシアの権限ということを担っているんです。私たちの賜物の現れということに対してのことについて、少しお話をしたかったんですけど、で、賜物の話、つまり賜物というのはこう書いてあるんですね、賜物、ね、各地が、第一コリント中二の7に書いてあります、各地が賜物の現れを賜っているのは全体の益のためである。益ということ、組み合わされるということは、ね、賜物というものがその組み合わされるということに関わっているんですね。ですからそのことについても少しお話をしたいと思ったんですが、賜物の話をすると、皆さんがあと2時間ぐらいお時間をいただければ話ができるんですけれども、賜物の話があと2時間ちょっと長いと思うので、 これはね、またの機会にその話を分かち合いたいと願っていただければ、賜物によって私たちは組み合わされるということはお話ができると思います。しかしちょっと一つね、これ私たちがね、この一つと組み合わさ、一つとして組み合わされるということにおいての定義をねお話ししたいと思うんです。教会の定義、教会の定義はこう書いてありますね。一つは、エクレシアというのはマタイの16の18から19に書いてあります。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。予備の力もそれに打ち勝つことはできない。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。これね、エクレシアについての前提、イエスの上に、ね、イエスを信じる信仰の上に建てられた教会である。そして私の教会であるというね、その前提があって、そして黄泉の力にも打ち勝つ、この前提が書いてある。もう一箇所にこう書いてありますね、マタイの18の18から20に書いてあります。よく言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天でも皆つながれ、あなた方が地上で解くことは天でも皆解かれるであろう。またよく言っておく、もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのであると。地上の問題というのは、これね、同じところ重なってますね。つまりこれ救いの問題、許しの問題でもあるんですね。つまり私が地上で解くものは地上でも、ね、天でも、天ではすでに解かれてある、ね、私が地上でつなぐものは天ですでにつながれているというね、現象で、もちろん私たちは全てにおいて私たちが祈ることはすでにこの地上で起きて、ね、地上で願うことは天ではもうすでに起きていると、ね、天ですでに得ていると、だからそれを地上にもう現れていると、そういうことにつながっている言葉ですね。これがエクレシア、そしてその後に書いてありますね。つまり、ね、よく言っておく、もしあなた方のうちの2人がどんな願い事を地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださる。2人また3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。つまり私たちがね、祈るっていうことはね、実はすごく大きな原動力を持ってるんですよ。これは愛によってつながるというお話の中のお話とまた別に、祈りによってつながるというお話をちょっとお話ししますが、私たちが本当に祈りの中で私たちが一人一人がつなぎ合わされるのであれば、そこには大きな力が働きます。そして一人で祈った祈りではない結果を得ます。主がそこにおられるっていうものを見るんですね。でこう書いてありますね、第二コリントの1章の18から11節です。これは実際にあった例について、例題をかけてパウロが話しています。兄弟たちを、私たちがアジアであった困難を知らずにいてもらいたくない。私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで死人をよみがえらせてくださる神を頼みとするに至った。神はこのような死の危機から私たちを救い出してくださった。また救い出してくださるであろう。私たちは神が今後も救い出してくださることを望んでいる。そしてあなた方もまた祈りを持ってともどもに私たちを助けてくれるであろう。これは多くの人々の願いにより私たちに賜った恵みについて多くの人が感謝を捧げるようになるためであると。これはね、教会 の力学なんですよ。教会の力学ね、つまり多くの人々がね、その小さな祈りをね、一緒に捧げます。一つのことに対してね、一人で自分のことを祈るのとまた違うんですよ。兄弟姉妹のために取りなしを祈るとします。ある人のために多くの人々、これがこの実例です。パウロという兄弟のために、兄弟たちのために、教会が総出で彼らが迫害されている、苦しんでいるために祈った。そしたらね、そのよみがえりという形、死ぬほどのものがよみがえるほどの、そのような形で助け出されるパウロのその姿を見て、祈ったそのことが、ね、主に感謝という形で、その祈った者たちの中に溢れたんですよ。 わかります？一人のための祈りというの、一人の、ね、ために祈る祈りが、多くの者たちが集まって祈れば祈るほど、その中に主の栄光、主ご自身が現れる、主がそのように表した圧倒的な結果を見るに及んだときに、私たちはそれを圧倒的に喜ぶんですよ。そしてそれ、ね、一緒に祈った者たちが一斉に祈る。私が祈ったから違いますよね。もう誰が祈ったからじゃないんです。主が素晴らしかったから、主が素晴らしかったから。どんなに主は素晴らしいことを私たちのためにしてくれるんだ、ね、それがエクレシアですよ。わかります？これは、ね、5000人の給食をしたのと同じ力学なんですよ。小さな少年が持っていたね、2つのパンと5つの、あ、じゃあ、ね、5つのパンと2つの魚をね、裂いて、そしたらね、それが全体を満たした。満たした上にさらにカゴが、カゴに12のカゴに満ち溢れた。つまり教会の中に満ち溢れたって意味ですけど、満ち溢れるんですよ。教会個人の祝福って言われているものっていうのはね、個人だけで支えられているものではないんですよ。教会の中で互いに祝福を祈り合っていく中で溢れていくもんなんですよ。わかります？もしもね、その少年が一人で魚と魚を食べたら、それはお腹いっぱいになるかもしれないですよ。でもそんなものは誰の喜びもなんなかったでしょ。でもそれをさらにね、弟子たちは自分の手で配ったんですよ。だから驚いたんでしょ、ね、その一人一人がその中に預かってるんですよ。そして神を賛美したでしょう。イエスが主であると、イエスを中心にあの ね、キリストの教会、イエスの教会がもうそこに現れてたじゃないですか。あれと同じ、ね、力学が祈りにおいて起こるんですよ。小さく祈る、小さく祈る、小さく祈る、それが重なっていったときに、ね、お互いのために、兄弟姉妹のために祈り合う。私たちが一番最初に兄弟姉妹を愛するというものの中で、一番最初に分かりやすいのはここに現れるかもしれません。互いのために互いを祈る、ね、私も経験がありますよ。私のために祈ってくれてる人が、私よりも私のことを知ってるんです。わかります？私の知らないことを兄弟姉妹が知って、言葉にできない思いも、ねね、言えないで言葉にできないこともいっぱいあった、ね、それぐらい苦しいことあるでしょ。なのにその苦しいところの根底のところから主に願ったからこそ、その私の根底的な全ての渇きを全部知って、祈って、ね、潤してくれた、満たしてくれた、主が満たしてくれた。なんてすごいのかって僕は驚きましたよ。教会の力っていうのはこういうもんだって、ね、兄弟姉妹って名前伊達じゃないんですよ、うん、本当にそのように祈って、祈りが互いに溢れていった時に、その時にはね、私たちの愛というものが、ね、本当に分かります。主にあって聞く、さっき言いましたね、主にあって聞いたら兄弟の本当のことが分かりますよ。聞かなきゃ分かりませんよ。自分が見えたことだけに祈りますからね、それはダメ。自分の思いだけに祈っても変な、ね、さっきそばが食べられない人にそばアレルギーしてそばをあげてるような状態になっちゃう。でも主にね、祈っていった時に、兄弟姉妹には、ね、本人にも分からないことを祈った、その支え合ったものが本当に現実として現れた時に、それが圧倒的な力になるんですよ。私たちがこうやってね、私がここにね、一緒に集って共に御言葉を分かち合うという、これは、ね、私のせいじゃないです。これは氷山の一角です。どれだけの人が祈って、どれだけの人が主に切に願って、主にいろんなものを求めていったのか、ね、私のために祈った人、主にこのエクレシアのこのね、敬主のために祈った人、たくさんの人々のいろんな祈りが、そのうめきが主のうめきと重なって分かち合えているし、もっといろんなことがありますよね。いっぱい見てるんです、私たち。だからそういうものを私たちは重ね合った時に、主のうめきが教会が共有するんですよ。一人一人が共有するんじゃない、教会自体が、エクレシア自体が共有して、そのうめきがその今の喜び、圧倒的な主への賛美へと変わっていくんです。それがおそらく 一番わかりやすい兄弟姉妹を最初に立て上げるということの一つかもしれません。私たちは意気消沈せずに、ね、この地上にあっては一人一人にあってはいろんなことがあるでしょう、ね、でまた心の中ではいろんな傷も負います、ね、私たちはね一人一人がねいろんな経験を持ってますから、いろんなところで傷ついたりいろんなところで苦しんだり、またねまたいろんなところから来てるからいろんな意見もぶつかり合うことももちろんあるでしょう。でも私たちはこの御霊にあって一つであり、また祈りにあって主がここにいる、共に祈った時に私たちはこの主を体現することができます。少し私たちは一歩ずつエクレシアとして立て上げるというところに一歩ずつ足を進めていきましょう。主のエクレシアが権限するということに一歩ずつ足を踏み入れていきましょう。私たち一人一人がエクレシア、あの主のねに祈って主の栄光を表す、神の国を表すだけではなく、私たちが互いに愛し合う中に主ご自身が現れてくださる。私自身がいると、あなた方が互いに愛し合うところに私がいるという主がおられる。まず祈りの中から、そしてその愛があふれるようにまず祈っていきましょう。アレルヤ、おう主よ、私たちはまだそのエクレシアが権限するという醍醐味をまだ知りません。私たち一人一人の中でそれは知っているかもしれませんが、あなたが立ててくださった兄弟姉妹、この地上にあるこの関係、この現れているエクレシアというこの中に、さらにあなたが完成したエクレシアが現れてくださる、あなたご自身が現れてくださる、よみがえりの主があふれ出てくださる、圧倒的な力が、圧倒的な主の権限が、ああ主よ現れてくださる、ああこのあなたがこの私たちのために死んでくださったのは、命にあって全てが支配されるためであるという者たち、この中にあなたの支配が及ぶ、ああ義によって支配するという、あなたの十字架によって立てられたあなたの義がこの全地を支配する、それをエクレシアの中に与えてくださった。私たちはこの醍醐味をまだ知りません。組み合わされること、その中にこの地にあって組み合わされることの中にその醍醐味があります。私たちはまだそのことを知りませんが、まず主よあなたを求め、あなたに祈ります。主よ、ああそれは祈りにあって心を一つにするとき、あなたご自身がいるからです。主よどうぞ私たちのうちに、ああ一つとしてくださるあなたご自身が豊かにその力を持って現れてください。そしてその祈りによって、また私たちのこの御霊によって、またこの一つ一つの賜物によって、私たちが使い合い、また私たちのうちに愛によって一つとなる、あなたご自身が与えようとしているこのダイナミックなあなたご自身のご計画をこの地に表してくださいますように、どうぞ私たちをそこに召してくださったことをありがとうございます。お小さな群れです。しかし、ああ小さな者たちよと、小さな群れを、神の国を与えるのは父の御心であるとあなたが言われたように、神の国を与えてくださるのはあなたの御心でありませんか。この群れに神の国を与えてくださるのはあなたの御心です。そしてそれがまさしく神の国の性質を表すように一つに組み合わされ、あふれ出る愛が、またあふれ出る命が私たちを生かし、あふれ出る愛が私たちを癒し、またあなたご自身のその圧倒的な影響が私たちを照らし、また私たちの賛美が
が一点に神に集中する、このエクレシアのダイナミックなその力が今まさにあなたが表そうとするうめきであります。主よ、どうぞ私たちがそのうめきに応えることができるように、私たちのうちに私たちをうめかせるすべての罪を取り去り、また私たちの問題、あなたのエクレシアが現れる妨げとなる一切のものを退け、またそのすべてをあなたがその全貌を表してくださる、それを妨げとするすべての世、またサタンを退けます。イエスがその大いなる力を表し、一切のものに騙されることのない黄泉の力もこれに、ね、打ち勝つことはないという、あなたご自身のその素晴らしい絶大な力を表してくださいますように。どうぞもっと知りたいです。よもっとあなたご自身を知るように、エクレシアというものに与えられた、キリストの花嫁というものに与えられた、あなたご自身の大いなる思いをまだ見たいですよ。どうぞ表してください。どうぞ私たち一人一人の中に表してください。ああ主よ、私たち一人一人があなたの身体として一つにつなぎ合わされて、その一人一人がその機能を、その一人一人がその一人一人の働きを成したときに、その主体は一つの体として一体となって大いなる栄光を表すものとなるでしょう。主よ、それがこの地上に現れるエクレシアの権限、大いなることを心から願っています。どうぞ主が溢れてください。さらに埋めかせてください。そしてどうぞあなたのその埋めきと一致するときに、あなたの計画がさらに進むことを覚えています。このエクレシアにある計画を、さらにエクレシアを通してなすに、この全地になそうとしている計画を主がなしてくださいますように、私たちの祈りをさらに燃やし、また私たちの霊をさらに力く強く、その性質が現れるように、私たち一人一人を整えてくださいますように、その水を持って、その霊を持って私たちを清め、また一つの教会として生み出してくださった方に、あよよ限りなく主に栄光がありますように。アーメン。主の御名によって祈ります。アーメン。